さあ明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の塚尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査をしています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはモリンと
サキと
マリアと
ユカと
エオンです。
よろしくお願いします。
はい、
ということで今回もズーム収録ということで、バッチリやっていきたいと思います。
はい、
最近じゃあ近況報告ということで、なんか T シャツを作ったってことを前回言いたかったんですけど、ちょっと尺的になかったで、T シャツとか結構みんなでミーティングして作ったけど、いい感じやったよな。
そうやな、届いたね、届いたね。まず、うん、マンドコロプロジェクトってどんなプロジェクトかな。
マンドコロプロジェクトをどんなプロジェクトかは説明します、はい、マンドコロプロジェクトではマンドコロにあるマンドコロ茶が特産品であって、そのマンドコロ茶を持続可能な説明して
よ。なんでやねん。マンドコロプロジェクトっていうのは、滋賀県の東近江市を活動の拠点としていて、そこの特産品であるマンドコロ茶に、私たちが再エネ、ボイラーをですね、再エネのね、木質バイオマスボイラーをそこで導入して、持続可能な地域づくりっていうのを目指してやっているか、プロジェクトです。
もう回答ありがとう。
イエーイ。
二人ともアウトやけ
ど、ちょっと噛
んだ。そんな感じでマンドコロ茶をちょっとその木質バイオマスに合わせて今一緒になって活動をしてます。
そうやな、
はい、ってことで前回から言ってた環境省、前回から言ってる環境省
T シャツはもう終わっていい、
もういいでしょう。 T シャツは届きました。 T シャツは届きました。
頑張って作った頑張ってオフィシャル T シャツが、
そうです、うん、よかったらその買ってください。
下に言われる販売してない、
非公式なんで
非売品で
非売品ということで、
結構モリンテが手書きでデザインとか書いたりっていう、なんかその
いやでもみんなのそのアイデアもめっちゃ良くて全然もう俺とかじゃなくてみんなのアイデアすごい良かった、うん、
結構いいのができたよな。
全然いいよな、茶化そうっていうキーワードで、う
ん、市販にできるぐらい良かったからぜひみんな買ってください
。はいはい、買わないですということで、うん、ということで、はい、
入っていきたいと思いますか。
内容に、
うん、内容にそろそろ
入りますか。
だって前回からやってた環境省についてみんな書き終わったって感じで、
うん、
前回どんな話したっけな。
書き終わったっていうか、うん、
一段落ついたって感じか。だからすごいまだ聞くところとかミーティングすべきポイントとかはいっぱいあると思うんだけど、どう書いててそこがやっぱ一番なんか書きにくかったというか難しかったとことかあったかな、いうか。
なんか私はやっぱ地域、この間も言った気がするんですけど、私らじゃ分からないことが、
うんうんうん、
情報とかが多すぎて、それをどうしたらいいかとか、
うんうん、
どうやって地域の人と関わっていくかっていうのが難しいなって思いました。
そうね、そうね、うん、地域の方だとまだ全然そのお話し合いができてないし、そう自分たちの内容というか地域の方たちも自分たちの内容を全然まだ認識してくれてないし把握できてないから、ちょっとそこの意見のすり合わせというものを今後やっていかなあかんかなっていう感じかな。
木
質バイオマスとかのその置いた時のその設定とかお金とかそういうその他の情報とかって結構いい感じだったんかな。あれは
その他の情報
は木質バイオマスについてのなんか、うん、いろいろ教えてよ。
なんか木質環境省の補助金を獲得っていう考え方やと、その木質バイオマスボイラーを置くことがどんだけ地域に利益をもたらすかみたいなのを考えていったら、
うんうん、
まあいろんな新しい価値みたいなのが見えていって、 これからその、まあ、実際に立つまでの道筋がなんか補助金書くことによって俺らももう一回見えたかなって思いましたね、
うんうんうん、今回の補助金っていうのはどんな補助金やったかな、さっき、
はい、
なんか教えてよ
今回の補助金今回の補助金、あの今書いてる補助金っていうのは、あの環境省の第2号補助金ってやつなんですけど、なんかそれはあのその実際に真ん中の木質バイオマスボイラーを導入する前の段階、
そうやな、
で下調べの時に使う、うんうん、その費用とかをその補助金をいただいたお金を使って、まあ、専門家の人とかも呼んできっちりこうほんまにその木質バイオマスボイラーを置いた時に稼働できんのかじゃないけど採算性はあるのかとか、まあ、そういう事細かなことも全部、まあ、この補助金でやっていこうっていうやつですね。
まあ、そういう実現できるかどうかを調べるための補助金をちょっと取得するために書いてたっていう内容だから、実現、もう一個なんか別のなんかあったような補助金もらう時の何だっけ、
もう一個
第一号補助金、
それが設置する時の補助金やった、それについてもまだこっからやらなあかんって感じだったっけ、
まあ、まずは取得してから来年あたりに、まあ、ちょっとスケジュール感がまだその環境省から実は今年の分まだ出されてない状況やからどうなるかとかは分からへんけど、まあ、話してた限り例年のか例年の通りに行くと、まあ、来年あたりに取得するための申請書を書き出すんかな、うん、みたいな、次の後輩たちにパスする形になるんかなっていうのを言ってたな。
もうその例年通りやったら今第2号補助金の申請書の今年の分が要項が環境省からアップされてるはずやねんけど、
もう出てん
の、いや、アップされてるはずやねんね、そう、もう応募できる状態やねんけど、ちょっとコロナちゃんの影響で今年まだ要項がアップされてなくてそのままされへんのちゃうかなっていう
説はあるよな。
そう、それが怖くて、それやったら俺らがその今まで書いてきたことが
青春を無駄にはならんけど、俺らでその出せへんくなるっていう悲しい事態が起きそうなんですよな、予感がしてる。せっかくいいとこまで書き上げた感じはあるから、それをちょっと活かせるようにね、なってほしいけど、ね、
環境省の人お願いします
って言ってたら、さっきの URL まで
もしこれを聞いてくださってたら、
なんか結構内容的にもその地域の方に見てもらったら結構褒めてくださって、
そうやな、
うん、8月の13日ぐらいにまた Zoom のミーティングするみたいなあったよな、それどんな話しなったかな、わかる、
で、まあ、俺らがまあその主に今まで書いてきた補助金っていうのを、まあ、地域の方はその今までお茶に携わってる人たちばっかりやから、木質バイオマスボイラーのことがまあそんなに理解がしてるわけじゃなくて、でまあ市役所の人とかもまだそのやってることがその新しいことであんまり理解できてなくて、でまあ俺らが知ってることと向こう の, その生産者側の知識とか行政側の知識っていうのを 3社の観点からすり合わせていこうかなっていうのが次の13日の会議。
せやな、前回からその俺らが書いた第2号補助金の意見というか、それのすり合わせのために13日するって感じか。
せ
やな、うん、なるほどね。
結構だからいい、なんていうの、転換期的な。
そうやな、だから13日次第で結構お聞きしたいポイントとかも分かってくると思うから、そこでやっと第2号補助金がいい感じに書き上げてくるんじゃないかなっていう流れって感じかな。
結構もうメインのところが書き終わったから、
うんうん、
あとその地域の人しか分からんことみたいなところを聞けば、ついに出せる要項さえアップされれば
そ, やな、ま、そこが一番大事
そういうデータとかは結構地域の方に使うと分からんところが全然いっぱいあったから、うん、とりあえずはその俺らで書けるとこを書き上げたって感じか、
うんうんうん、そうだね、
そうだね、
あ、そうやな、じゃあ何やろな、結構最近バンドコロで集まるってことをしてなかったから、
うん、
することがなくて話す内容があんまないこれが大体問題、
最近はあのプロジェクトごとじゃなくてゼミごとでちょっと活動してて、
本来なら多分集まってたっていうか、コロナとかなかったらバリバリバンドコロに行ってフィールドワークとかできてたわけやから、
合宿とかも多分してたんちゃうかな、普通に
バンドコロ合宿とかがあったら 結構したかったけど、
住み込みじゃないけどそれぐらい通ってたりとか、
こうイベントごととかなくなってきたから、うん、ちょっとまあそれはきつい感はあるけど、う
んうん、地域主体のプロジェクトやし行けへんってめちゃくちゃ辛い。
そうそうそう、辛いな。
地域の方たちはどう思ってるのかがちょっと気になるよね。俺らが入ることによって、
なんかこうせっかくな、こう、はい、ちょっとコロナが落ち着いて、あ、行けるかもっていう、うん、先にまた第2波がこう、
そう来てるから、まあ、大学にも行かれへん状況やから、ずっとZoomでミーティングしてバンドコロのことを
ずっと我慢してな、オンラインでな、
してるけど、
白くて書いてな。
でも気づいたよな、意外となんか人って切羽詰まったらっていうか、うん、やらなきゃあかんなってなったら、うん、オンラインでも話し合えるって。
オンラインでも、まあ、割とできるから。
Zoom でいいところとZoom の悪いところ両方見えてくる。
そうやな、そうやな、
うん、はい、そうやな。多分当分ずっとちょっと Zoom でやることが増えると思うから、うん、これからちょっと補助金書き上げるまでの流れを、うん、頑張ってズームでやりながら計画立てていく必要があるかなって感じたら、
受けんのか。
いやでもまあうちは全然まだ地域の人との関係性作りは諦めてない。
いや、もう大事かな。
私も諦めてない。
何月までやってプロジェクトって。
プロジェクトは
12月
か、
ね、
って考えたら今何月、
8月、まあ、8月やから
まだまだや、
あと4ヶ月、
4ヶ月のうちにそのいかに俺らが受け入れられるかを、まあ、関係性
を作ろうっていうのがあるかなと。冬になったら雪めっちゃ降るから入れへんじゃん。
そんな気合い
よ、気合い。逆に冬こそ入ってって、その俺らがやってる熱利用とかについての関係性とかそういう話もしていった方がすごいなんかいいんじゃないかな。そうそうそう。
暖房需要とかはな、実際に肌で感じれるしな。
どんぐらいの気温とかほんまにわからんもんな。
めちゃくちゃ寒かった。
そうそう、リアルにだからその暖房代とか給湯代とかの話とかにもつながってくると思うから、冬こそその無駄にしちゃあかん感じはあるか
な。そうやな、
うんうん、夏だけじゃないし、うん、
決めていければ。
今パッて出てきたけど熱量って何やったっけ、マリア。
怖い怖い怖い怖い。え、熱量っていうのはそのボイラーを設置した時に発生する熱を、まあ、そのボイラー以外の
生茶以外にもな、
生茶以外にもそう使用して
熱をな、
うん、他のところに供給して、まあ、使用することやねんけど、また例えば暖房やったりとか給湯やったり、その熱利用の仕方はその地域とかで様々で、まあ、例えば温泉だったりとかにそのボイラーの熱を、例えばその目的以外の使わない期間とかに利用することを熱利用って言います。って言ってる？
言ってる。
それこそさ、石油とかで使う暖房より、しかも自分の地域の木材のやつの方が暖かく感じる。
ぬくもりはあるし、うん、熱利用の何がいいのって言われたらまあすごい、
うん、一回実際なんかあとまだコロナが流行る前に感じた、まあ、木化するバイオマスボイラーの熱、
うん、だからそれはだから社会的投資と関係して考えていかなあかんから、うん、ちょっと後半に取っときましょうということで、本日の1曲に入りたいと思います。
はい、
本日紹介する曲は、はい、平井堅さんの瞳を閉じてでございます。
どうぞ
どうぞ。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は平井堅さんの瞳を閉じてです。はい、ということで後半ということで、
はい、
さっきから続いた
よいしょ、
社会的投資に関係して、うん、いよいよそのマンドコロチャーをその話していかなあかんということで、うん、
社会的投資、
社会的投資といえば何でございましょうか、松原さん。
あ、
ごめんなさい、さきさん。
さきです。はい、社会的投資っていうのはあの普通の投資とは違う。
うん、どんな風に違うかな。
どんな風に違う。普通の投資やとその投資したら経済的なリターン。
そうね、お金を貸したら。
そう、まあ、利益とかを考えてこんだけ返ってくるなみたいな利益だけ考えると思うんですけど、そこにプラスして社会的なリターンってい
う。ほうほうほう。
も 含む投資になってて、
なるほど。
マンドコロちゃんにはその社会的投資をすごい関連付けて考える、関連付けて考えれるような仕組みがあるってことかな。
そうね、
レオン君。
まああるよね。
どんな感じにその関係してるのか
言っちゃう、
そう言ってこか。
まあだから目視、さっきまあ一貫して言ってるその目視ツバヤマスボイラーを設置した時のいろんな便益、
うんうんうん、
っていうのがもちろんその熱量であったりの経済効果とかの他にも定性的な面っていうの、
うんうんうん、
定性的とは？
定性的っていうのは、まあ、数字で表せへんもの、人の気持ちとか、
うんうん、
そういう幸福感であったり、
うん、
かその木質バイオマスマンドコロチャを作るための木質バイオマスボイラーを置いた時に、うんうん、どんな経済的な利益があるんかとか、その定性的な利益があるんかっていうのを、うん、マンドコロチャと接続させたのが今から紹介する社会的投資のにおけるマンドコロチャの話ですね、
うん、ずっと前からその木質バイオマスボイラーを置いたらその環境的に優しいっていう話は多分してたと思うから、うん、そんな感じでその環境面のことを配慮して木質バイオマスボイラーを置いてマンドコロチャを作るにあたって加工の段階でも環境に優しいクリーンなエネルギーを使ってマンドコロ内をすごい価値のあるようにしていくって感じで、それを研究するために夏休み頑張っていくって感じやもんな。
なるほど。
今から夏休み
始まったもんな、うん、ついに
マンドコロ入られへんけど、うん、そういうちょっと頭を使ったことを、
うん、
と俺らでやっていかなあかんかなって感じやな、
うん、
これからどんなスケジュール感で夏休みやっていかなあかんのかな、マリア。
どういうスケジュール感やさ
っけプロジェクトとかをどんな感じで進めていったらいいかな、その、
うん、
夏休み明けるまでとか、
補助金をいつまでに出すとか、
うん、そうやね、まあ、それはほんまにあの環境省次第、要項次第っていうところあるけど、まあでも、まあ、その例年の提出期間内には、まあ、完成させたいところかなっていう。だからまあ、その、ゼミでやってる社会的投資も並行させながら、夏休みは、こう、プロジェクトの下が、あの、環境省の補助金の申請の部分も、ちょっと並行しながら頑張っていかないといけない。うん、スケジュールかなと考えておりますが、
いかがでしょうか。
よろしい、よろしい、
よろしいですか。
ゼミで社会的投資をしてるって話はラジオでやってない、
やってない、
あれ初めて
から
マンドコロチャは初めてだった、
マンドコロチャは
初めてか、中では初めて。
ちなみにそのゼミでその研究として大きな集大成として社会的投資を活用してローカルなインパクトを創出していこうというテーマで今ちょっとゼミを研究しているんですが、
ゼミを研究して
ゼミで研究しているんですが、その関連としてマンドコロがなんか地域モデルとして活用していけたらなという議論になってるけど、
素晴らしい議論ですね。
今日一応そのゼミ内で社会的投資の議論とかしたけど、ゆうかどうやった？
どうやった？
なんか自分思う節とか、ここをもうちょい詰めたらその社会的投資的にも何どころが良くなったりとかゼミで使えるんじゃないかなとかいう話はあった。
すげえ質問。
そうやね。なんか今回なんか他の梅プロジェクトとか SG プロジェクト、うん、と含めたワンドコロプロジェクト3つで発表をやったんで、うん、なんか他のプロジェクトのいいところとかこういうところ をなんかワンドコロプロジェクトでも活用できるなっていう部分が結構あるのが見えてきて、
うんうん、
そういう部分をなんかちゃんとワンドコロでも取り入れていきたいし、
うんうん、
逆にそのなんか他のプロジェクトでも足りない部分がちょっとしても他のプロジェクトで補っていける関係になったらいいなって思いました。
うん、いやいや、逆にだからマンドコロ内で社会的投資をする強みとかは何かあったりする？先
はい、マンドコロ内で
社会的投資をするにあたっての強みとか
もうなんかおっしゃってたよ。そうやな、強み、
ここはやっぱ社会的投資なんで必要かとかは、
うん、なんで必要か
言うんちゃう。
まあまあ、なんかなんで必要かというかな、そのあれかな、茶工場の話でいいかな。
ワンドコロチャに社会的投資することでどんな価値がつくかみたいなところ、う
ん、まあなんかその投資をなんか受ける側だから、その茶工 お茶を作ってる側の人たちとか、
うんうん、
その投資を受ける側の人たちからしたらやっぱりそのいやその特産品であるそのマンダコロチャっていうのをなんか生産の段階でやっぱこだわってる部分があるから、まあ、さっきも言ってたけど木質バイオマスボイラーにすることでそれに投資をしてもらうっていうことで、まあ、そのこだわりが持てる、
うんうん
うん、となんかそのなんていうの経済的な投資やからやっぱ経済的なリターンっていうのも見込まれるからその投資される側からしてもやっぱ活力になったりとか、
うんうん、
なんか存在価値が生まれたりとかもするんかなっていうのは思うかな、
うんうん、
大事ですね、
うん、
マンドコロチャを使ってそのマンドコロナが豊かになったらすごいいいよなって感じで社会的投資を進めていこうって感じで、
うん、
とりあえず今回の議論は以上やったな。
頑張ろう。
というわけで、
はい、
何回目か忘れましたけど、
で
今回で第7回目なんで
結構
最終的
に重
ねてきました。お茶豆知識に入りたいと思うんですけど、皆さんお茶豆知識絶対忘れてると思うんで、どんな豆知識があったか、
うん、
ちょっと覚えてる範囲でいいから紹介してってほしいんやけど、1回目とかどうやった？
総集編ね。
総集編
1回目のお茶豆知識はどんなお茶豆知識でしたか？
1回目は
誰か言ってくださいよ。
1回目じゃあ行きます、
はい、
温度かな、
言った人覚えてるんちゃうかな、
それは温度で合ってるかな、うん、1回目は、
うん、
お茶を入れる適切な温度について1回目は紹介させていただきました、
うんうんうん、
まあ、ざっくり本当にざっくり言うと番茶は90度のお湯使うんですけど、煎茶は60度って言って30度ぐらい低めのお湯で入れる方が美味しいですよっていう
知識を
紹介させていただきました。
香りが
なんで違うかったっけ。
難しい話をすると成分の違いがあって、カテキンとかそういうのが煎茶やったらその熱い温度やったら苦い物質が出てしまうからすごい渋い感じなんねんけど、ぬるめの温度やったら甘い成分になるから、まあ温度低めの方が美味しいよって感じやねんけど、
うんうんうん、素晴らしい、
なるほど、
はい、ちょっとみんな忘れてると思うから言うけど、ほうじ茶の作り方とかもみんな豆知識として覚えたはずだろ。
結構な意外な、
そう、ね、茶葉を 2,3 分いるだけでもほうじ茶が作れるっていう豆知識があって、
すごい。
で緑茶紅茶ウーロン茶ってのも実は同じ茶葉からできてる、発酵のさせ方だけで、うん、こんだけ味が違うよねっていう、
うんうん、
茶葉の違いが、はい、あって、でもう一個、うん、面白いのがあったの、
誰、
うん、それさっきちゃうね、うん、
これ最近や、結構最近やったんやけど、なんかその一期一会っていう言葉がこれ、
うん、
お茶の世界から来てるっていう話で、
その、
まあ、一期一会の意味はもともと一回きりの出会いとかを大切にしていきましょうっていう意味なんですけど、まあ、これはそのお茶から来てて、お茶会、
うんうんうん、
そうそうそう、その昔からお茶会をするときにその一度ここで何て言ったんやろ、開かれるお茶会っていうのはこの一度きりしかないから大切にしようっていう意味から来てるみたいで、その掛け軸とかにも一期一会っていう風にお茶会で書かれてたりとかはするみたいです。
語源になったわけで、
ね、め
っちゃいいの知識、うん、
びっくりしたな、
これ茶豆知識が。
で玉露は火を閉ざすだけでできてるっていう
早
っすごいだな、
あの高級感は火を閉ざすだけでできるっていう、
でもその火を閉ざすっていう一つの工程が、ま、工程や、うん、工程が大変だよ。
そうな、うんうんうん、お茶ってやっぱお茶作りは奥がめちゃくちゃ深いから、うんうんうん、そんな感じでどんどんみんなにもお茶の豆知識を知ってもらって、マンドコロ茶にも
来
てほしいということで、やっぱお茶の可能性は無限大ってことだ。
その前にもう一個
あった、もう一個あったっけ、
なんか、
うん、
お茶、茶は、
うん、
お花があるんですよ。
実は、実はお花が咲く
んやな。実は
お花がね、咲
くんですよ。実はお花がありまして、
クイズしたやつ、
まあなんかめっちゃ、
うん、
意外なんですけど、お茶の花って椿花なんですよ、
うん、
それも結構驚いて、まずなんか花があること自体に驚いた、
うん、
プラス、
うん、
いや スが効かないやっていうのにめっちゃ驚いて、うんうんうん、
びっくりしたな、
びっくりしたね、やっぱお茶の可能性は
無限大ということでそこだけ降ってくるっていう
これの、
はい、以上お茶豆知識でした。
はい、
8回目もお楽しみください。
はい、
新しい情報、
はい、
お届けします。
はい、本日は私たちワンドコロプロジェクトがお送りさせていただきました。来週は SG プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちワンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはオリントと
タキとマリアとユウカと
レオンでした。
せーの、ありがとうございました。
バイバーイ。